2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
人生の話
やれよ、人生相談いいさいカスタマーレビュー。
歪んだ欲望、
そういうのいいから、頭のひらめき、お詫びして伝説します。人生の
ライフ。さあ、今回はですね、月曜日の夜9時半デコボコみたいなところから収録ということでございまして、普段よりですね時間も遅くてですね、まあこれ三浦の仕事の都合だったりするんですけども、お聞きになって分かりの通り、ブルーさんちょっと明日朝早いということでお休みで、本間さんは別の仕事が入ってるお休みということで、久々にですね石川ちゃん一人でお送りしていくわけなんですけども、まあどうですか皆さん、コロナの方はコロナのお加減の方はいや、先週もそんな話しましたけど、ここ1週間ぐらいあんだけ政府が不要不急の外出やめてくれっつってるのに、街人ちょっと増えてる印象ありますよね。特にシカちゃんは中目黒ってとこ住んでるんですけど、中目黒界隈の週末ですから、あれですよね、大倉高橋に行く夕方ぐらい、土曜日の夕方ぐらいとか、結構な人も飲み屋で飲んでたりとかして、まあ中目黒ってこの時期だともう花見でもう身動きができないぐらいなんですけど、例年ほどじゃないにせよ人が出てるし、まあ、あれほど花見自粛してくれっつってんのに来てるわけなんですよ。どうすかね皆さんの周りは。
身の回りに誰か発生してない、
身の回りに誰か発生してないと、危機感は、危機感ないって言ったら俺らも毎日仕事してるしね、
数字だけ見ても
まあちょっとパンチドランカー的な感じになって、情報のパンチドランカー的になっちゃってるのかもしれないですけれども、あれですよ、今日ちょうどうちのプロデューサーの小林潤と二人でちょっと原宿表参道近辺で一発打ち合わせあったんですよ。したらまあ一応さ、報道とかでうっすら知ってましたよ、この休校中のね中学生とかが原宿に遊びに来てるっていう話は。いやいや本当にね、原宿ってか駅降りて表参道方面こう向かってたんですけど、すごい人でしたよ。
春休みなんだね。
春休みでもね、その竹下通りは通らなかったから、どっちかっていうとね、大人がっちでね、がっつりお昼時だったせいもあったのかもしれないけど、その原宿の駅方面から表参道抜ける通りあるじゃないですか、あそこね、ちょっと歩くのに困るぐらい人の波が出てていやで、それで小葉潤と二人でなんかオープンカフェかなんかに並んでる女の子とかいるわけよ。それ見ながら、不要不急の外出やめろっつってんだろっていういう話をしておりまして、まあ本当一番不要不急なのは B サイですわざわざ密室でデブと二人で濃厚接触ですよいやそれで、まあそこまで俺電車で行ったんですけど、小葉潤が自分の車で来てたから、石川君この後 LF なんて言われて、ああ LF だよっつったら、なんかやることもないしさ、寂しいから石川君送ってくから乗ってきないよみたいな感じで久々小葉潤の車に乗って二人で話してたんですけど、僕はこの前ふと久しぶりにちょっと水曜どうでしょうを見たくなって、DVD を見たついでに、ああ、久々じゃあこの流れで、B サイ DVD3、B サイさんとかやってきたってやつなんですけど、ちょっとそれ見てえなって思って見て、小葉潤は小葉潤で、それこそ今 B サイの DVD Amazon で買えるじゃないですか。Amazon に商品を上げるときにもう一回見直したんだけど、B サイ DVD の3は面白いって話になって。あれ三浦 DVD って渡したっけ、
オフィシャルなもらってない
です。マジで、じゃあちょっと今度お渡しますけど、ビーサイ DVD の3、まあ、改めてご説明させていただくと、まあ今からだから10年ぐらい前、下手したらこうビーサイ何年かやってんだっけ、もう下手したら15年近く前かもしんないけど、まあ当時3人とも暇だったんですよで本間さんが家を掃除をしたんですよ。で不要なものがいっぱい出てきたと、まあ今だったらメルカリとかで売ればよかったけど、当時はなかったから不要なものが出てきたっつうんで、じゃあそれリスナーにやろうと、あげようと、プレゼントしようと。でその代わりだから3人もそうだし、名前ディレクターの名前もそうだったけど、
その年俺らミュージックスと一切関わってなかったわけですよ。だからミュージックソンのあだからクリスマスイブに近い週末金土日で、とりあえず応募してくれたやつの中から抽選で直で配りに行くと俺たちが車でっていうので確か金曜日の夕方6時ぐらいにブルーさん家の実家のそばの東京タワーが見えるところから車で出発して、で毎回5人ずつ候補がいるんだ確かで、まず関東近郊から始まりくじ引きで抜いていくのどんどんそれで結局トータルで3日間で2000キロ走るっていうどこまで行ったか言わない方が一応ネタバレかなただ初日夕方の6時ぐらいから始めて確かホテル着いたの朝5時だったと思うだって最後さ夜中の3時頃リスナンチ行ってんだよひどくないそれね、なんか見返してみたらね、あとコバジュンは、まあ、俺が3を編集自分でして、で、2をコバジュンが切ったっていうのもあるけど、2もやっぱ面白いっつってて、2はブルーンさんをブラックメールにはめるっていう。で、1は、まあ、面白い。見てもらえば多分ある程度面白がってくれるんだけど、本間さんにドッキリなんですけど、香港まで本間さん連れてってドッキリにはめる。包戻せにはめるっていう。やつなんですけどそれがだから本間さんの唯一の海外旅行ですよそれはねまだね B 祭始まって数年って言ったからなんかし映像とかを映したり映されたりすることに馴染んでないからなんかねおっかなびっくりまでやってるってごまじないってたいうことで不要不急のね外出控えるように言われてる中、もしよろしければですね、Amazon の方で B サイ DVD、まあ3をはじめ1、2もですねお買い上げいただいて暇つぶしにですね見ていただければというところ。
で配信するもんです
か。確かにね、Amazon プライムで配信ってさせてくれんのかな。いやそうなの。Amazon プライムとかもさそのさ先週話したさサブスクと同じよ。
サブスクですから、
ね、いやどれぐらい入って音楽のサブスクと同じよ、どんぐらいちゃんと入ってくんだっていう手元にねすべてのコンテンツにちゃんと均等に振り分けられてるんであろうけどもどれぐらい入ってくんだろうね
月俺らが出してる
金額でしょ500円とかでしょそれで見放題にされちゃったらさたまんねえよこっちもコンテンツホルダーとしてはだから DVD を買ってほしい買い物に行かなくても買えるし、ね、配送業者が持ってきてくれるからもしよろしければですね、暇つぶしに B サイ DVD ご購入いただき、経済も回しつつですねご覧いただければというところで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間とブルーンお休み B サイではライフ
職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで改めまして構成作家やってます石川明人と申します。そして本間とブルーンお休みというところで、まあ、こっちね石川ちゃんはタバコ吸ってっから痰が絡んだりするし三浦で花粉症だから鼻はずるずるいってるし本当に俺たちコロナじゃねえだろうなっていう状態でお互い疑心暗鬼の中やっております。2人ともコロナだったっていうこともありえますけど、まあまあ不要不急の外出は控えるようにと言われている中、今日そのコバジュンといった打ち合わせも、まあ、久々にちょっとある人から連絡があって何年ぶりかであって最近どうなんてことからちょっとこういうこと考えてるんだけど石川君とか淳君協力してもらえるみたいな話だったりとかしつつ、この前の金曜日だったかな、はですね、なんつってんのかな、例えばですけど、まあ、A、B、C いろいろありまして C のものを見てた時にあこれそれにまあインスパイアされてって言ったんだけどその C っていう、まあ、ものを見た時にあこれ俺が知ってる俺が台本書いたり企画考えたりして A さんと B さんっていう人をここ、 A さんと B さん直接つながれないけど、ここを俺が結びつけたらこの C ってやつよりもっと面白いことできるんじゃないかみたいなことって思いつくことって、まあ俺たちの業界だけじゃなくあるじゃないですか、きっと。だから A さんっていう人の技術と B さんっていう人の人脈や経験を合わせ、俺が取り持って3人で何かするともっとその今見た C ってものよりいいもの作れるっていうようなことあるじゃないですか。で、まあそれを思いついたのは、去年の年末ぐらいだったんですけれども、で、まあざっくりこんなことしたいんだけどって話したら、やれやろうやろうって話になって、じゃあ一回ちょっと打ち合わせしましょうって言ってたんですけど、その B さんっていう方が埼玉、まあ僕も埼玉県民ですけど、埼玉の結構な奥地の方に住んでらっしゃる方なんですよ。であんまり東京来たりとかしないっていう方で、でスケジュールを合わせてってやってたらこのタイミングになって、で新宿で打ち合わせすることになったんですよ。で、まあ、A さんは東京の人なんで別に問題ないですなくて、まあ、B さんが新宿だったら家帰りやすいって、新宿で、まあ飯食いながらちょっと話しましょうってことになったんですけど、まあ金曜日の19時集合かなで新宿だったんですけど、まあ石川ちゃんの口から新宿っていう街のことが話が出ることってなくないですか聞かないでしょ。三浦は新宿、なんかさ新宿って意外と行かないんだよね。三浦も行かない？なかなか行かないよね。多分なんつうの、仕事と生活圏、仕事圏でも生活圏でもないんだ。たまたま俺たちは新宿が仕事圏だったり生活圏だったり人はたくさんいると思うけども、俺はたまたまそうじゃないんだね。多分だって新宿駅なんてね、日本で一番乗降客多い駅ですから本当年に2回ぐらいしか行かないもんね。いや実はでもそれ考えたら俺本当は専門学校新宿だったんですよ。まあ結局1年半ぐらいで行かなくなっちゃって作家になっちゃったんですけど、でも新宿駅で西口だから、そのいわゆる歌舞伎町の方面は松屋でご飯を食べたことがあるぐらいしかないのよ記憶。まあ当時18、19だからさ、金もないしさ、そんなで飲み行ったりする、まあ専門学校俺友達いなかったから飲み行ったりすることもないし、まあそもそも10代だったもう当時がタバコ吸ってたよだからさ新宿馴染みなくてさ、まあ、かといってまあ専門学校あった西口の方も特になんか行きつけの店とかもなかったし、まあ一番人生の中で病んでた時期ですからね。しかしラジオを聞くか、そのラジオの登録を聞くか、もう電車の中でずっと電気グループの NO をループで聞いてるっていうで新宿レモン学校の行き帰りに新宿の西口の中央公園のベンチに座って、あーつまんねえな、死んじゃいてえなって思いながら毎日を過ごしてた、鬱屈とした日々を送ってた時期なんですけれどもまあだから新宿土地感あんまなくて、でとりあえずまあね飯食ったりするんだから東口だろうということで、これもうお恥ずかしいんですけれども集合場所アルタ前にしたんですよ今時アルタ前で待ち合わせする人いる、業界人で
業界人は
いやでも逆にその埼玉の奥の方からいらっしゃる方は、あー分かりやすくてありがたいですみたいな感じで、
うん、結構手間ですけどねアルタ前。
そうそうそうそう、いやそんでもう一人その A さんの方も新宿僕あんま行かないんでアルタ前で助かりましたみたいな
知ってる
んですよ、ね、でもまあそうか、今だとはあまあ古い人間だからじゃない、あそこそこいい年だからさみんな。それで、まあ、19時集合で、まあ、石川ちゃん日本放送で仕事してから行ったんですけども、祝日だったんですよ。でまあ新宿なんて、大体日本放送などと日比谷からだと20分ぐらいで行けるんですよ、例えばですけども、三田線で神保町、神保町から都営新宿線みたいな感じだったら20分ぐらいで行けるんですよ。で、まあ、ちょっと正直言うとのんびりしちゃったんですよね。ネットで調べたらどんなに早くても新宿駅着が19時っていう状況で、 俺ふと気づいて、その時気づいたんですけど、都営新宿線の新宿駅ってアルタから遠いのよ19時に新宿駅に着いたんじゃ、下手したら19時5分なんならもし人並みに飲まれたりしたら19時10分でわざわざ埼玉から来てくれる人、しかも A さんと B さんは面識がないわけよ。俺がオーガナイザーなのよオーガナイザーの俺が遅れるっていう一番やっちゃいけないことをやってしまい、すいませんすいませんなんていう平身転倒で新宿のアルタ前に登場したわけなんですけども、まあまあ飯でもっていうことで、まあ当然オーガナイザーですから俺がまあ案内するべきでしょうけども、新宿の店をですね、しかし知らないんですね。なんですかね、新宿ってこれ美味しいよって言ったら、俺知ってるのはだから松屋ととんかつの新村、有名店ですよね。あとなんすかね、もうそれぐらいしか俺本当なんつうの思い当たる店がなくて、本当に行かないから。モーヤンカレーっていうのがあるんだ。え、美味しいカレーなの、はい、有名な。
いや有名。
あ、俺それで一軒だけ10年ぐらい前に、10年だし、うん、それぐらい前に、10年以上前かな、それこそこの番組の西川貴教ファンクラブ CM を読んでくれてるアナウンサーの総口さん、総口さんがに教えてもらった、連れてってもらった歌舞伎町の裏道の裏道にある、もうちょっと人が入りにくいぐらい裏道にある汚ねえけどうまい本場の中華料理屋っていうのがあるんですよでかといってそんなにお高くない感じの、そうですね、大皿の設定、前菜とかだと600円とか800円とかぐらいの感じで、で皿に乗った料理だと800円から1500円の間ぐらいがメインみたいな感じで、そこまでお高くもないけど本場の中国人の方がやってらっしゃる、あれですよ、不夜城かなんかの映画でも出てくるようなちょっともう怪しげな雰囲気満載ので、決して綺麗とは言えない、そしてまあこういうことをお店に飲食店に出しているのはですけど衛生的とは思えない
汚
な汚なうまい店みたいな感じの店なんですけど、そこを知ってて中華でいいっすかって言ったら、二人ともあ全然いいですみたいな感じで行って、で連れてったら、うわこれは面白いとこですねみたいな感じで、なかなか石川さん案内してくれなかったら行けなかったですよみたいな感じで盛り上がったんですよ。さあこっからが問題なんですよ。中華料理って何注文したらいいんですかいやまずさ、そうそうよく話すけど俺は食に対して保守的なのよ非常に。じゃあその、まあ、今回行ったのはまあそこそこのちょっとお値段いいめの店ですけど、じゃあ町中華だったら何食いますかっていう話。俺が注文するのは、まあ、日本放送のそばでいて、よろしくて、シェイシェイですよ、シェイシェイ。シェイシェイって、まず、町中華、町中華から行こう。町中華だと、俺、肉野菜炒めかレバニラだね。それと餃子。
中華なの
か確かにそうなんだよ。肉野菜炒めは果たして中華なのかって問題あり
つつ。
あとは、頼んで、空心菜の炒め、青菜炒め。はい、それぐらいだな。三浦は
ラーメンチャーハン
だろ。で丼とかも行かない、俺も行かないの全然丼とか。お前何頼むシェイシェイだったら。
お
か
チャーハンとラーメン食べて
もあとホイコーローとかあるよな。
でもラーメンしか食べてもない。さすがラーメン屋って言ってしまう。
確かにラーメンシェイシェイって名前なんだよ確かに俺あとだって豚の生姜焼き食べるじゃんもいえいえ、だからそもそもさ中華のメニュー知らないのよ多分。あれじゃない、なんかチンジャオロースとかもあるんじゃない多分。シェイシェイチンジャオロース定食、ホイコーローはあるだろ
う。普通酢豚って言いたいんですけどシェイシェイ置いてないじゃん。
シェイシェイ置いてないんだよ。そうで俺酢豚好きじゃないのよいやいや、でさ町中華ですらその程度しかさ門戸が狭いね俺のストライクゾーンが。でさちょっと良さげな中華ってさ、これあ俺もあんまり行かないのはなんでかっていうとさ、そう良さげな中華ってさ2人とかで行ったらさなんか食べきれなくない。それなりに、うん、 4人とかで行かないと楽しめないじゃん中華って。で、ね、やっぱ中華はさ大皿で来たのをみんなでシェアして何種類も食べる楽しみじゃない。売れるとそれなり人数いないと中華楽しめないじゃん。だから俺あんま行かないんだよね。別にもちろん嫌いじゃないんだけど。いやそんでさ、その店がね、今回行った店っていうのが本場の上海料理なわけですよ。で中国人のシェフの方がやってらっしゃる、ね、上海料理って言ったら、上海、北京、広東、あと四川、この四大中華料理の中の一つですよ。でメニューとかももう美味しそうなものから下手物まで扱ってるのよ。本格、本当に本格、豚の脳みそとか虫とかサソリとかそういうのとかまで扱ってる。でメニューが100とか150ぐらいあるの。でさ、まあ、まずビール頼んで、どうしますつって、チンタオにします、それとも生にしますつって、石川さんにお任せしますって言われて、あ、じゃあ、まあ、とりあえず一杯目生でいきますかなんつって言って、生で行ったんですけど、まあ、まずさ、こういう時何から頼んだらいいかなと思って、まあ普通町中華だったらさ、まあ餃子行くじゃん。普通に餃つまみで餃子行くところだけどさ、一応さ本格中華に来てるわけだからさ、どうしようかなとか思ってさ、こうやってメニュー見ててさ、何頼んでいいか分かんねえなと思って、結局水餃子を頼んで。いや小籠包とかなんか女の子とかじゃないと好きじゃないかなとかいろいろ考えたりとかして、でやべやべ、お気に入っちゃった、お気に入っちゃったと思って、
五目なんとかね、
五目おこわとか、
五目
あんかけ、五目炒め、いやそれでまず、まずは水餃子で一難去ってまた一難なわけなんですけども、水餃子はまあまあ結構、そうね、数にしたら10個ぐらい来て、でまあ3人で分けて食べて、
結構
食べた、食べた。いやだからさ4人ぐらいないとダメなのよ中華って本当は。
3個以上食べて
る、そうで次どうしようかなと思ってさ、何行くこういう時、そこそこさ、もうこれ領収書で落としていいやつ、仕事の新しい新規事業の打ち合わせなんだからさ、だから値段そんなにさ気にしないでいいわけよ。
その俺もストックがそんなない
中華さ、意外とみんなどうしてんの。俺は次行ったの正直言うわ、空心菜炒め。シェイシェイでも食えるやつ、これはどこでどこの中華で食っても絶対外しないし、まあその店そもそも外しがないんだけど。
俺あれかな、フカヒレのスープ、
フカヒレのスープね、なるほどね。いやそれでちょっとまたお気に入ったな俺と、2打席連続お気に入ったなと思って。で3つ目、3品目は普段注文しないようなものを行こうと思って、今思えばよ、ほらカニとチンゲン菜のなんかあんかけみたいのとかそういうの行けばよかったなとかいろいろ思う。カニ玉もあそっか、うん、いやそれで俺はここは攻めようと思って、ワタリガニの炒めと揚げパン。揚げパンをなんかつけた方が美味しいんだ。だからそのワタリガニをと卵かなんかが炒めてあって、それをだからその残った油みたいな揚げパンですくって食べたりすると、卵乗っけたりとかして食べると美味しいみたいので、おし挽回したぞと思って。でなんかせっかくこういう店出てきてるのに、ちょっと俺なんか町中華と変わんないもんしか壊してねえなと思って。そう、まあ接待ってことでもないけど、なんかせっかくだからさ、美味しかったです、こんなもん食べられたんですね、まあ埼玉の奥から来てるわけじゃん、やっぱ東京に来るとこんな美味しいもんがあるんですねって言わせたいじゃん。でまあ美味しいとは言ってくれてたんだけど、で最後どうしようかなと思って見てたら、その A さんがA さんも、まあ、そんなに中華詳しくないのよ、鹿さんもうその時点でよ、鹿さんまだ頼みますみたいな。
鹿さんもう正直俺お腹いっぱいになってきちゃいましたつって言ってて、でもなんかまあもう一品ぐらいつって言ったら、その人が鹿さんもうここ麻婆でいいです、麻婆豆腐でいいですって言って、最後麻婆豆腐を頼んで終わりっていう。そんな本当すまんねん。
B サイド言わない、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
配信中、石川、
おま
ブルンの
B サイドライブ。
まあ、しかもそこ上海料理だけど、四川麻婆豆腐っていうぐらいだから、やっぱ本当麻婆四川なんじゃねえのかっていう説が、あるし、
香辛料たっぷり使って、
そうそうそう。あとね、やっぱね、3人だとやっぱちょっとね、すぐお腹いっぱいになる。これが例えば三浦みたいに飯食うやつがもう一人いて4人だったら結構楽しめる。あともう 1,2 品いけんじゃない多分。
まあチャーハン頼んで締めてね。
ああ、みんなさ、そのある程度ちゃんとした中華行った時何頼んでっか教えてよ。
そもそもけど定期的に行ってる人っているんですかね。
わかんない。でもさ、ああ、
年一ぐらいですよ行くの。
ちゃんとした中華。うん、あ、そうね、そうね、ちゃんとした中華なかなかいかんよね。うーん、例えばもうなくなっちゃったけど、有楽町の慶楽っていうよさいげな中華料理屋があるんですけど、そこはもうスープチャーハンっていう超有名定番メニューがあったから、それを頼んどけばもう間違いないっていうのもあったんですよ。あと何がある、中華のメニュー。それこそなんか海鮮のさ、あんかけみてえなおこわみてえのない、だから焼きそばとかじゃなくてさ、あのおかず系でさ、みんなどういうもん注文してるか教えてくれよ。レバニラとかじゃないよ。ちょっと良さげな中華のところで。
カエルの唐揚げとかあるんですか。
カエルの唐揚げはあったよ確か。あと何なの、その何、中華料理でこれは外さないっすよみたいなメニュー、何なんだろうな。俺だからあと思いつくのはあれ、カニ玉、
八宝菜、
八宝菜ね、あとさっきも言ったチンジャオロース、酢豚、あもう出てこないもんね。あ、エビマヨ、あとエビチリ。
エビマヨは中華ですか。
エビマヨは確かに中華、でも中華料理の店にあるよね。
あ、そっか、マヨネーズのイメージはそんな。
いやでもなんかさ、せっかくの本場の上海料理なのよ、もっとなんかないかな俺って思って。上海ガニのなんちゃらとか。上海ガニね、今ね時期じゃないのよ、冬かなんかなんだよね、もうちょっと。
上海がつくのそれぐらいしか知らないです。
もうちょっとだからリスナーみんなは中華行った時に何頼んでんのか教えてもらっていいか。そのホイコーローとかじゃない、一般のやつじゃなくて、ちょっと良さ、ちょっと良さげ、ちょっと良さげの中華料理で。ああ、だから北京ダックは北京料理だからダメか。北京ダックあと何なんだ。もうだからもうさ、片手で、あ、両手で数えられるぐらいしか知らないんだよ多分。だ、前菜系。いくま、でもまあみんな中華ってどんぐらいの頻度で来るのかな。それで言ったらさ、やっぱ人数多くないと面白くないじゃん本当に。
バーミヤン行き着いてる人とかは分かりやすいかもしれないですけど、バーミヤンって行きます？
あ、だってこの辺ないじゃんバーミヤン、あんまり。
あ、
俺最近そういえばでも言うと、麻婆豆腐もいいけど麻婆茄子うまいなって思うようになった。
ああ、はい、美味しい美味しい。
それはなんか昔とちょっと変わって、あ、茄子もうめえなみたいなとこ思いつつ、あと何なの中華って美味しいのって。さっきのあれだ、おこわじゃない、おこげだ。あのなんか米のなんかさ、雷おこしみたいなやつさ、 ハンカチかけるやつ。みんな中華どうしてんのか、ちょっと、中華は、ある程度本格的な中華はどれぐらいの頻度で行くのか、何人ぐらいで行ってるのか、そして、自分が注文したメニューはこの辺だけど、攻めたメニューはこの辺なんじゃないか。っていうのを教えてください。bi4@bside.jp、bihoatmacb-side.jp ですと。
石川、ほんま、ブルンの
B-side your life。